赤コーナー山本智子、青コーナー山本智子、ボクシング言いたい放題。
皆さんこんばんは、シンガーソングライターの山本智子です。世界のボクシングをお伝えする山本智子のボクシング言いたい放題。この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。さあ、もうすぐ4月ということで、新入生や、新社会人の方は期待と不安で胸がいっぱいでしょう。本日も、元気に山本智子のボクシング言いたい放題試合開始です。カーンということですけれども、本日は素敵なゲストにお越しいただいております。ボクシング評論家の城前島さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、本日は4月9日、来月ですね、もうすぐですけど、行われますマニーパッキャオ対、ティモシー・ブラッドリーの試合予想を、ジョーさんと一緒に、やっていきたいと思いますが、ジョーさん、まあ、マニーパッキャオ対ティモシー・ブラッドリー、まあ、これで3回目ということですけれどもですね、まあ、ざっくり言ってジョーさんの、まあ、予想はどんな感じですかね。
まあ、これについてはもう本当話すことないんですよね。
ああ、そうですか。
まあ、予想はまあ、後に置いておいて。
はい。
まあ、面白くない試合になると思いますよ。
面白くない試合ですか。
はい。
この間、まあ、メイウェザーと、世紀の一戦をですね、またにかけてやったわけですけれども。
ああ、世紀のダサくな試合ですね。
まあ、そうですね。まあ、世紀というからには、まあ、早すぎますけどね。
あれはお粗末な試合でしたね。
そうでしたね。まあ、パッキャオも、まあ、メイウェザーも年、っていうのはありますけれども、まあ、ファイトマネーがですね、両者合わせて300億とかっていうすごいものやったですかね。
まあ、あれはやっと実現したから、まあ、周りが盛り上げ好きなんですね。
ああ、なるほど。
本当なら5年前が一番ピークだったはずなんですよ。
そうですね。
一番面白かったはずなんです。
そうですね。
はっきり言って2人とももう落ちてきてましたよ。
そうですね。確かに。
だけども、やはり夢が実現したということで、
うん、
まあ、周りが盛り上げましたよね。だから、あれほどすごい興行にはなりましたけど、
ええ、
試合自体はまあ内容もそうですけど、
ええ、
まあ結果ですよね。
まあそうですね、
結果ですよね。やはり
確かに、まあ予想通り判定やったということで、
そしてあれはまあ、
はい、
パッキャオの勝ちか、
はい、
悪くても判定だったはずなんですよ。
判定
で、あ、すみません、間違えましたね。引き分けたはずなんですよ。
ああ、なるほど。僕もまあそういう意見ですけどね。
それがあの結果ですからね。
そうですね。
パッキャオの試合はまあ今回のブラッドリーといい、
ええ、
まあこういうのが多いですね。
なるほど。まあブラッドリーもまあどっちかっていうと足を使う、選手なんですけれども、まあ1回目、これね、ジョーさんもよく言われてたんですけど、ふざけるなと当時思ってたのを記憶にあるんですけど、史上最悪の判定の一つとしてね、ボクシング史上最も最悪な判定の一つとしてこうキャッチフレーズがこう今残っていてですね。で、まあ2回目で、ブラッドリーとがですね、とこうやろうということで2回目やったじゃないですか。2010何年でしたかね。あの時にですね、まあ
2012年ですね。
あ、2012年ですか。ありがとうございます。まあ2ラウンドで足をそのブラッドリーが痛めてですね、打ち合うしかできなかったということで、
あ、まあ、それは2014年の再戦の方ですね。
あ、そう、あ、再戦の方です。そう、再戦の方は2014年ですよね。なるほど、なるほど。
初戦は2012年です。
あ、ありがとうございます。さすがご存知ですね。まあ、この3戦目、まあ、パッキャオが引退をする試合をさあ誰にするかということで、まあ、僕個人的にはですね、メイウェザーとやってもらいたかったんですけど、メイウェザー引退しちゃいましたんで、まあ、デラホヤの時と同じで勝ち逃げみたいな感じですよね。で、まあ、3戦目はこのブラッドリーということで、まあ、なんですかね、こう、まあ、一応、向こう側の意見としては、1回目のは勝ってたのに、まあ、負けたという試合で、2回目はブラッドリーがにあっさりこう勝ったんですけど、まあ、あっさりというか判定で勝ったんですけど、ブラッドリーが2ラウンドで足を痛めて打ち合うことしかできなかったと。それはパッキャオと打ち合ったらアウトボクサーの俺は負けるぜみたいなことをこう言うたんで、まあ最後3回目が、じゃあそれなら、まあ 1回目は自分も勝ってる、パッキャオ側が勝ってるのにね、それをまあ それが負けたということなんで、まあ今、まあ一勝一敗じゃないですか。だからまあ、その、これで完全な決着をつけようということで、3戦目がこう実現したわけで、まあ、結局はどういう感じになりますかね。
まあ、はっきり言わせてもらえば、
ええ、
こんな試合、3戦もやる人ないんですよ。本当は1戦目で終わっとくべきなんですよ。
なるほどなるほど。
それがあんな馬鹿げた判定になったでしょ。
そうですね。
あれは誰が見ても、
はい、
パッキャオの火事でしょ。
パッキャオの火事でした。あれは間違いなかったです、ね。
だから2戦目が始まったわけでしょ。
はい、
でも2戦目でも、あのもう一人の方が、
うん、
もう一人の黒人が、
はい、
あの足を痛めた言うて、
はい、
ちょっとすみませんね。ちょっと興奮してしまいました。ちょっとすみませんね。ま
あ、
ちょっと
やり大丈夫ですよ、まあ、ボクシング言いたい放題ですからね。
後で
ヨウさんのキャラクターぴったりですよ。
後で言い訳が始まったでしょ。だから
そうですね、
もし1戦目でパッキャオがすっきり勝っていればですよ、
はい、
あのラスベガスのバカ誰どもがあんな判定をしたせいで、
ね、なんすかね、
あんな判定をしなければパッキャオは勝ってた。いや間違いなく勝ってるじゃん。私の周りの私の仲間でボクシング仲間でも、
ええ、
全員みんな判定はパッキャオの勝ちでしたよ。
そうですね。
だから3戦目だからあれがすっきり終わったら2戦目やる必要はなかったんですよ、
う
ん、
そうですね。
明らかにパッキャオの勝ちでしたから。だからこの3戦目も生まれなかったはずなんですよ、
うん、
つまりパッキャオ引退試合はブラッドリーじゃなかったはずなんですよ。
そうですね。
それをこのパッキャオの引退試合でこのつまらん試合を選んできた、これはちょっといかがなものかと
まあ3戦やるということで、まあ1対1ということでそれの決着をつけようということだと思うんですけども、まあこのね、実際にこの2012年の試合で 1回目の試合でそのまあ判定1対2こう物議かもつところか、これはもう誰が見ても、まあパッキャオの勝ちだったというこの1回目の試合ですよね。これでなんか味噌つけてからですね、その次の、2012年の12月8日、
マルケス戦ですね。
マルケスに6ラウンドで、まあ、あんなシーン初めて見たんですけどね、パッキャオの、まあ、KO 負けと。
いや、もともとですね、マルケスとは相性悪いんですよ。
そうですね。
カウンターパンチャーですからね、
うん、
カウンターパンチャーとは相性悪いんですけど、今までのカウンターパンチャーは、パッキャオの、
うん、
あの左とかに、
反
応はできないんです。
ああ、そうですよね。
マルケスは見事に噛み合うというか、
うんうんうん、
これが相性を言うやつですよね。別にそんなにマルケスも早いわけではないんですよ。
なるほど。
ただパッキャオの癖とかタイミングとか、
うんうんうんうん、
まあ、体で分かるんでしょうね、
ええ、
これがまあ相性を言うやつでしょうね。やっぱり相性悪いんですよね。
そうですね。まあ大体こうパッキャオっていうのはよく今流行りのノイジーですか、あいつのタイミングがこうよくジョーさんがおっしゃられるノイジーなパンチだと、こう相手の、タイミングをずらしたような
もやりにくい、別に早くもなく別にそんなタイミングそんなすごいタイミングを測るなく、そんなスピードも、
ええ、
パンチスピードもなくフットワークスピードもなく、
うん、
別にこいつ強いかと、
うん、
いうやつがあら打ち合ったすぐコロッ、うん、こっちのパンチだけが当たって向こうのカウンターパンチャーとかアウトボクサーのパンチは当たらないという、う
ん、ねえ、ダニー・ガルシアなんかまさにまあダニー・ガルシアは強いですけど、あれもすごいなんかこうそんなに飛び抜けて強いかっていうとそうでもないような気がするんですが、やった相手は妙にこういきなりわけのわからんタイミングで飛んでくるというノイジーなパンチですよね。
ダニー・ガルシアは、
うん、
まあ評価されてますけど、まあ、ええ、トマさんは知ってる通り、
はい、
私はダニー・ガルシア評価全くしてませんから
そうですよね。
トマさんはご存じの通り、私はダニー・ガルシア何が強いのか分かりますが、
はい、
ただやっぱりやった本人たちが分かるんですよ。ノイズですね。やっぱりノイズが走るというか、
そうですね、
カウンターパンチャーとかああいうアウトボクサーとか距離を取る相手とかには、
うん、
もう最悪の相手でしょ、
まあ、ことごとくタイミングをずらされるというか、ね、
まあちょっと古い話になりますけど、
はい、
まあ代表されるのはロナルド・ライトですよね。
ライト、そうですね、
全ていいやつを潰すという。
そうですね、うん、本当ノイジーなやつっていうのはいいやつを選手を潰しますよね。ほんで他の選手にやったりコロッと負けたりとかする。まあダニエル・ガルシアなんかはもうもちろん全部勝ってますけど、まあそのまあ代表、まあ代表ってわけでもないですけど、マニー・パッキャオはまあ言うたらそれでずっとこれフライ級からですね、まあここまで約10階級ですか通してこう、だからフライ級やから48キロとかですよね。そっからもう70キロぐらいまでこうガーッとこうバクバクバクバクこうタイトルをですね、強い相手を 食べてきてですね、パックマンという異名でこうのし上がってきたわけですけれども、まあ当初こね、真島さんは言ってましたけど、パッキーはすごい伝説的な坊さんになると言ってましたけどね。まあこうやってパクパクパクパク食べてここまでこう来ましたけれど、まあこのパッキャオはノイジーな代表の一つじゃないですか。
まあ
だからこそできたというような。
実はパッキャオは、まあ、ノイジーでもあるんでしょうけど、
はい、
まあ性格的にはノイジーじゃないんですよ。やはりそれに裏打ちされるダッシュ力がある。
ああそうですね、
はい、そしてやっぱりダッシュ、あの左を当てるために、
はい、
やっぱり右のフェイントをさっき入れてますからね。
そうですね、うん、けどまた変則変則ですよね。なんか相手にとってやりにくそうな。まあだからあれですけど、まああのあれですけど、ちょっとごめんなさい、ちょっとまああれだから強いわけですけどね。ノイジーだけじゃなくて全てのものを兼ね備えたのに、それがノイジーだからね。 なのでまあ今回のまあ3回目ということで、まあ、相手の選手の怪我とかも言い訳なくスパーンと勝ってほしいっていうのがもう僕のまあ意見なんですけど、ジョーさんのまあ意見としてもズバリ、いつも通りパッとこうどんな試合展開になるかを、
予想してもらいたいんですが、何ラウンドになるかはちょっとまだわからないですけど、パッキャオの KO 勝ちでしょうね。
KO 勝ちになりますか。今まで判定2回続いてますが、
最近 の、
はい、
昔のブラッドリーは、
はい、
タフだったんですよ。
なるほど。
だけど最近ブラッドリーの試合見てたら、
ええ、
結構倒れてるんですよ。結構いいところでもらって、
ブラッドリー倒れてます
終盤。終盤に結構コロッともらって、あこれあと 1,2 ラウンドはいや数十秒あったらまずいぞっていう、結構12ラウンドとかでもらって結構秒数に助けられてるんですよ。
スピードなんかはどうですか。
いやもう雑ですね。
え昔のもう僕のブラッドリーのイメージはですね、カレイというまさにそれがもう形容詞としては当てはまるんじゃないかと思うんですけど、最近やっぱりもう都市ということですか
ね。あれはストームでも何でもないですね。あれはただのデタラメです。あれはデタラメです。
言いますね。なるほどなるほど。ということはまあジョーさん的には今回は形容できるんじゃないかと。
まあ12ラウンド以内、まあパッキャオの KO 勝ちでしょうね。
なるほどなるほど。これ面白くなってきましたね。
確実に決まるでしょ、パッキャオの左が。
ああなるほどなるほど。あなるほど。ということはもう KO で勝てるということで、今度4月9日皆さん、またワウワウで放送されますのでですね、4月9日はですね皆さんテレビの前で、この観戦をしていただきたいと思います。今度はですね城間島さん、きっちりと、この試合はですねパッキャオの KO 勝ちというふうに予想していただきましたのでですね、皆さん楽しみにしていただきたいと思います。
デモテープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
それでは、時間となりましたのでエンディングです。この番組はインターネットでバックナンバーを配信しています。 W を2回 WW ラジオで検索してください。また、番組では素敵なキャンペーンを開催しております。 WW ラジオホームページより、番組へメッセージを送っていただいた方の中から抽選で1名様に iPod シャッフル、2名様に iTunes カード1500円分をプレゼントいたします。どしどしご応募してください。ということで、ボクシング言いたい放題以上ですが、いかがでしたでしょうか。僕もですねこの間、まあアメリカとかに行ってきて、まあちょっと本当はですね、ライブで行ってきたんですけれども、歌関係で行ってきたんですけれども、そのボクシングをちょっと見てみたいななんてありましたけどね。この間の今度のこの試合、ニューヨークタイムズスクエアとかにもですねポスターがバンバンこう貼っててですね、ニューヨークですごく注目されておりました。ジョーさんもお仕事大変ですけど、ボクシング評論頑張ってください。
ありがとうございます。
はい、ということで今回は以上となります。また来月お会いいたしましょう。バイバイ。